Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか？鎌田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ。2007年11月に放送したもののスペシャルエディションです。今回のエキスパートはサイエンスナビゲーターの桜井進さん、そのパート2です。引き続き著書2112年9月3日ドラえもんは本当に誕生するについてお伺いします。
Let's get knowledge with fun.
科学以外で学び取れることっていうのもあるんですかね、ドラえもん。
それはやはりその心の部分。
心、
はい、うん、まあ、僕はどうしてもその心というものも科学と、僕はリンクして考えてしまいますけれども、僕はのび太くんが大好きなんです。
のび太くんが大好き、
あの生き様というかですね、
ほうほうほう、
それはさっきも言いましたように日本一ダメ少年、
うん、ダメダメですね。
何やっても失敗して、はい、まあ、よくまあグレずにですね生きていけるなっていう、あのたく、まあ、ある意味そのたくましさというかですね、テストがあんなに0点をたくさん取っても、から友達からいじめられるそのひ弱な、何やってもかけっこものろくて、で学校では先生に叱られて、家に帰ってきてはパパママに叱られ、うだつながんないのび太くん。でもその何か得意なものがあって、例えばあやとりが得意だったり、なんか鉄砲打ちが得意だったり、それから動物が大好きで、とっても彼は優しいんですね。どんな人にでも優しい。ですから、まあ、将来はその緑の監視員みたいな仕事をしてるって設定があったりとかして、その緑を守るっていう、その争いを好まない、そういう成績はすごい悪いんだけれども、自分の得意なものを、それから自分のその特徴っていうのを本当に生かして人々に優しく接している、そののび太の生き方っていうんでしょうかね、あそこまで失敗をして、でしょっちゅうドラえもんの道具を使った失敗して後悔をしている、で、あの僕がその浪人時代に実はドラえもんを一番声なく読んでいたのは、
はい、
浪人というのはなかなか気がめいって、
そうですね、
スランプに陥るときだと、
はい、
そうするとドラえもんを読むんですね、ベッドに寝っ転がって、それはどうしたかっていうと、のび太はですね年に数回一年発起するんですよ、
はい、
これではダメだと、昼寝ばっかりしてて0点ばっかり取って、自分でダメだって気づくんですね、それからドラえもんが気づかせることもあります、彼は自分で頑張るっていう姿をほんの数編なんですけども、散りばめられてるんですよ、
はいはい、
全45巻の中に、これが非常に響くんですね、で頑張ってあのドラえもんも支えて、0点しか取らないのび太が60点取るんですよ、そうするともうのび太とドラえもんは抱き合って喜ぶみたいなんですね、60点取って喜ぶっていう、そういうその彼の生き方っていうのがですね、こういうその生き方がもうできるんだっていうですね、
なるほどなるほど、
非常に勇気づけられました。
なるほど、そうか、生き方に関してそこでサジェッションを受けるということですね、
は
い
は
い、なるほど。
それとドラえもんという本当はロボットなんです、でもおそらく日本人の多くはですね、ドラえもんをいわゆるロボットのようなロボットだと思っていないと思うんですよ。
そうですね、
もう本当になんか家族、のび家の家族の一員で、ロボットなんだけども中に原子炉が入ってちょっと浮いてるロボットなんだけれども、もう ほぼ人間と同じような心を持っている、で将来その先ほどの量子テレポーテーションというのが進むと、極めて精巧な性能の高い人工知能が完成する見込みです。
見込み
です。今のコンピューターをはるかにしのぐコンピューターができる、でそれが新たなる頭脳になった時には、まさにドラえもんのような知性としか、本当に生きてるとしか見えない、ロボットができてきてしまうかもしれない。その時に、今のようなロボットとの付き合い方ではなくて、まさにドラえもんの中で繰り広げられているのび太くんとドラえもんのようなロボットとの付き合い方、
はい、
それっていうのがもうなんていうかドラえもんの中でその模範トレーニングというかですね、それができているんじゃないか、
なるほど、
機械と、将来できるであろうロボットと人間との関係というのですね、もうドラえもんはやっぱり先を行って教えて、
なるほど、そこの部分でも
そうですね、
指し示しているわけですね、はい、なるほど。そもそも桜井さんがドラえもん、まあ、一番読んでたのは浪人時代というふうに今おっしゃいましたけど、なんでそこまで深く影響を受けたのかということについてもお伺いしたいんですけど、
私は小学校、中学校とドラえもんはほとんど見向きもしなかったんです。
ああ、そうなんですか。
その反動なんです。高校になって、 私はドラえもんを、うん、再評価というか、
うんうん、まあでも初評価、
初めて評価したんですね。
うん、
まあ懺悔しました。今までバカにしてごめんなさいって、
今まではじゃあ子供の頃はなんだもうすまんない子供向けの
そうい
う、
まあちょっと混ぜた子供でラジオを作るのが大好きで、自分でもラジオを設計して秋葉原から部品を買って作るような、はい、あの子供だったんですね。で科学大好き、工作大好き、だからまあドラえもんなんか呼んでる暇もなかったってそれまでなんですけど、
そんな作り話に付き合ってる暇ないよ。
そう。で中学に入って今度はラジオが宇宙に変わって、ラジオの仕組みは分かったと、でも宇宙の仕組みもなんか数式によって分かるかもしれないっていう、アインシュタインのなんか E=MC2 なんて方程式を知ったりとかして、
あら中学時代に、
そうです
あらかなり迷わせてます
ね。そうそれで、まあ、いわゆる相対性理論なんかも、まあ、いろんな本を読みかじって、宇宙もなんかちゃんと設計図があって、ちゃんとその設計図が数式で書かれてるんだとかって感動してたわけですよ。
でじゃあもうそのまま飛び級で大学行ってもいいぐらいの勢い。ところがどっこい。
勉強はね、そっちのけで好きなことばっかり本を読んでたわけ。それで、高校生になって、高校2年生の時、ふとある時弟の部屋にあったドラえもんを見たら、相対性理論が出てくるわ。
はあ、なるほど。
いろんなその科学のエッセンスが散りばめられたシーンがたくさん出てきていて、やっと僕はそのドラえもんのそのベースの科学のまあ正確さというか、いや絶妙なその科学の使い方に、を分かったんですね。
なるほど。じゃあその別のフィールドでというか、外のところで予習をしていて、ここに来てみたらすごいことになってると。いうことなんですね。
そしてさっきの浪人につながる。
ああ。
高校時代もそんなことやってたから、浪人しちゃったわけ。で、その時にそののび太くんというその生き様に、非常に助けられたという
ですね。なるほど、なるほど。そうか、そういう出会い、そしてそういう影響の受け方なんですね。さあ、そしてまあ今回の本は、先ほどもご紹介しましたが、2112年9月3日、ドラえもんは本当に誕生すると。本当に、これは誕生する。
まあ、結論から言うと、誕生させなくてはいけないと言えるかもしれません。どういうことかと言いますと、僕は決してドラえもんを、僕自身が作りたいと思ってこの本を書いたんではないんですね。で、誰かに作ってほしいと、お願いをしているわけでもないんです。どういうことかというと、今地球上の我々に与えられている課題宿題というのはたくさんあります。つまり解決しなくてはいけない問題が、例えば地球環境問題がそうですよね、それから、多くの争い事が地球上で起きています。からさっきの科学の光と影、このまま科学を、押し詰めていって、まあ、テレポーテーションができるとかですよ、夢のような話がたくさんありますけども、逆にそれによって大きな、しっぺ返しを食らうかもしれない、でそういうその人間のその邪悪な心というか、人間自体がその平和になっていかなくてはいけない、で地球ももっと健康にしていかなくてはいけない。で同時に、数学とか物理には多くの難問があって、量子テレポーテーションもこれからまだまだ、解き明かさなくてはいけません。それから、宇宙がどうやってできたかということも、問題です、そういう科学、まあ、政治、地球環境問題といった多くの問題が山積しています、でこのままいくともう環境問題によって地球が危うくなってしまう、我々のもう土台が危うくなってしまうと、生き残れないかもしれないと。でも、我々は生き残らなくてはいけないと思います、解決して、でこれを全部解決していくとですね、僕はどう見てもドラえもんに行き着くとしか見えない。その宿題がどんどんどんどん解決されていった、暁にはきっとドラえもんのようなものができてしまう我々は状況にあるということなんです。
じゃあ結果として、今の問題をどんどん解決していく方向になれば、この時に、
で重要なのはそれは日本でということです。
日本で
ということです。
これは
日本はやはりそういう大きな課題を、世界が抱えている問題を日本が先陣を切って、リーダーシップを取って、解決していかなくてはいけない、日本人が世界に貢献して解決をしていかなくてはいけない、で解決してきたんです、実際ね、たくさん、でこのままやはり日本人がもっともっと頑張って研究を進めて、リーダーシップを発揮していけば、行き着く先はドラえもんかな。
2110年の9月3日だと、
はい、
そうか。じゃあ、必然的にそうならざるを得ないという言い方もできるわけ
ですね。そういうことなんです。
なるほどね。そうですか。でもそうなった時に、まあ、100年ちょっと先ですけど、 ドラえもんが結果的にじゃあ誕生するということになった暁には、その我々の子孫がまあお付き合いすることになると思いますけど、どういう付き合いが望ましいんですかね。それはやはりドラえもんに書かれている姿である。
これは実際にドラ、うん、どういうドラえもんができるかなんですけども、うん、私がよくその点でね夢見ることがあって、その火入れ式というか、うん、ドラえもんがね東京芝浦工場でできたと、
うん、
でなんか最後のネジ一本締め終わって、なんか最初のスタートボタンを押すっていうなんか儀式があるような気がするんですね、うん、でそのスイッチというのは、うん、もはや一度押したら絶対に切ることはできない。つまり、うん、あの新たな、第二の生命体を人類が責任を持ってこの地球上に登場させてしまう、
うん、
で、
うん、
それは世界中に対してですねコンセンサスをちゃんと得るわけです、
うん、
これからこういうねスーパーマシンがこの世に存在しますと、うん、皆さんいいですよねと、
うん、
どういうことかというと、今この地球上にもしドラえもんが、歩いていたらどうなるでしょう。邪悪な人たちがあれをかっぱらっていて、
うん、
自分の、あの私利私欲のためにドラえもんを使うに違いありません。それでは困るんですね。
なるほど。
まさに、あの、ドラえもんの中の風景のように、うん、ドラえもんが街の中を歩いていても、誰もドラえもんをかっぱらっていこうとしませんよね。あの状況でなくてはいけない。ですから、世界が平和な状況で、理解の上で、ドラえもんの、まあ、スイッチボタンを押すと。
なるほど。
もう絶対にもうそのスイッチは切ることはできない。
なるほど、なるほど。
そういうその覚悟を持って、
うん、
ドラえもんを、生み出すことになるのかなとかっていうふうに、
ね、なるほどね、
思うんですけど、
ね、そうですか。じゃあそこまでの、まあ、逆に言うと状況環境もしっかり作った上でのそこの結果なわけ。
そうです、そうです。ですからドラえもんと付き合えるような人間にならなくてはならない。
なるほど、なるほど、ね、そっちがやっぱ先なわけですね。そうか。まあドラえもんについて熱く語っていただいてきたわけなんですけど、総じてドラえもんのすごいところというのは
さりげなさですね。
さりげなさ。
はい。
さりげなさ。
あの、私は意外にさりげなく、なくて、非常に熱情的にというか、すごい、その、わーっと自分が持ってることを語ってしまうんですけど、ドラえもんというか、藤子先生は、その、大事なことを非常に簡潔に、それも的を得た形で、それも偏りがなく、それも多くの人たちに伝える、あの、そのドラえもんの描き方、
うん、
そのキャスティングから、
うん、
その背景、舞台背景というか、この全ての絶妙さに私は、でドラえもんが非常にさりげなくそのみんなとにあの説教じめることなく大事なことを教え、常に教えていってくれる。
さりげなさ、
はい、
そうですか、わかりました。ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、サイエンスナビゲーター桜井進さんを迎えしてのパート2をお送りしました。ぜひパート3もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/進め、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。Thank you.